お久しぶりですね、藤崎なるみの風に吹かれてです。初めて見ますか。ちょっと聞いてみし。はい、皆さんご機嫌いかがですか。藤崎なるみです。2022年令和4年度になりました。本日4月1日お昼休みでございます。本日からね、勤務の方が9時からじゃなくて、8時半からになりまして、30分早く家を出ました。そしたらなんと驚いたことに、途中から雨だったんですけれども、途中からみぞれになり、雪になり、なんで4月なのに雪が降るのって、何年ぶり、7年ぶりみたいなことになったんですけれども、まあ今お昼休み、もう雨も上がり雪も上がり、あの 日差しがねちょっと差してくるぐらいな感じなんですけれども、私が いつも遅刻ギリギリの私が30分早く出るとこんなことに、いや別にでも今日だって結局はギリギリって言えばギリギリなんですけれども、はい、まあまあまあ無事に着きましたよ。はい、でもまだね、雇用契約半年契更新なんですけれども、まだ契約書の方がまだなんですよ。人事課しっかりしろ。昨日の夜8時過ぎ、8時半ぐらいかなに、チームスってね、あれから連絡があって、雇用契約書の方の準備が整いましたと。は？いやこの時間にまだやっとるんですか人事課みたいな感じだったんですけれども、でその上で1日2日は忙しいから、来週渡すから取りに来てねっていう、連絡事項でした。びっくり。まあいいんですけどね。半年契約がね、ちょうど私もう5年経つんで、もう次からは長期雇用に切り替えることができる時期なんですけれども、そもそもその元となる契約書がないのに、その申請もできないじゃないですか。なのでまだできてないんですけれども、はい、ということで、藤崎なるみの風に吹かれて、ぼちぼちやっていきたいと思います。最初に、オープニングトークの後に、朗読の方を聞いていただきたいと思います。1998年に同人誌の方で書いたものを読ませていただいております。これね、もう3月の上旬に読んだんですけどね、その後のトークの方がなかなか出来上がらなくて、そのままになっておりました。すいません、そちらをお聞きください。同人誌幻獣、1998年夏号より。ペアレンツ&チルドレン、理想の親子関係とは。藤崎なるみ。親がいなけりゃ子はできないわけで、人類が子も繁殖することはなかっただろう。そもそも人間は2人で1組として初めて新しい生命を作り得る。動物昆虫によっては単体で繁殖する雌雄同体ってのもあるらしい。最初から親である人はいないと言っても、鶏が先か卵が先かっていうレベルまで遡らないとしての話。最初は子供、大きくなって一組になって子供ができるとようやく親になるのだ。親は子供を養わなくてはならない。養うとは、食物などを与えて育てる、または生活させることで。育てるとは、一人前になるまでの過程をうまく進むように世話を焼き、助けを導くとある。一人前とは、大人かっこ成人、法律で20歳以上となっているという意味のほかに、義兄などがその道の人として通用するほどに達していることというのがある。なるほど。つまり20歳以上の学生は、後者の意味的に親には養う義務があると案に書かれていたわけだ。そもそも世話ってのが、あれこれと面倒を見ることで、面倒は手数がかかって不快なことだから、子育ては面倒で厄介なことだと決まっているのだ。誰がこんなものを生きがいだなんて思ったんだろう。さて我が家の子育て事情だが、一般的な家庭とは少しばかり異なるかもしれない。何しろ無条件、かっこ無責任とも言うに可愛がってくれる義父がいるからだ。先日なんぞ近所のドラッグストアまで義子安定剤を買いに行くのに散歩がてら連れて行ったまではいいけれど、 帰りに幼児アイスなるヨーグルトアイスを食べさせながら来るんだから驚いたのなんのって。慌てて取り上げたけれども、もっと欲しいと泣くわ、手はすっかり冷たくなっちゃってるわ、でしかも夕飯前だっていうのに。10ヶ月でアイスを体験してしまったやつだが、その食欲たりやすごいもんだ。まあ男の子なせいもあるんだろうけれど、6枚切りの食パン1枚をほとんど一人で食べる。食後のデザートに大きないちごを2つくらいペロッといくし、ビワも2つくらいは食べる。かっこ、あげればもっといくかも。きっとこれくらいで驚いていてはいけないんだろうな。中学高校の頃の男子って恐ろしいくらい食べるらしいし。話を戻そう。ギフと旦那は親子だが、同性なせいかあまり話したがらない。いな、少なくとも旦那はそうだ。もっとも30過ぎた息子が父親とやたら仲良くしている光景ってちょっと想像したくないような。でもありうるのかしら。旦那の両親は子供の頃離婚していて、その後再婚したのだが、昨年離婚して義父が転がり込んできたのだ。それというのも、ママ母に昔いじめられた旦那が離婚して家に来いって言い続けたせいもあるのに、実際来ると鬱陶しいってことが多々あって、思いっきり邪魔にしているような口の聞き方をしている。誰の親なんだかって感じである。一方、嫁の私との相性は今のところよく、息子夫婦の家に置いてもらっているという謙虚さからか、食事の文句も言わないばかりか、毎朝掃除機をかけてくれるし、子守も率先してやってくれるので、多少の息苦しさ、同居ということのさえ除けば、かえって助かっていることばかりだ。ビールは自分の分を買うときに旦那の分も一緒に買ってきてくれるし、代金も払ってくれる。夕方4時からの晩酌のおつまみは自分で買ってきたり作ったりするから、アルコール臭さと昔話を我慢すればどうってことなかったりする。同居するようになって、実家にも今までより気を使うようになった。同居に対する不満は愚痴らないようにしている。というのは、兄夫婦が同居を嫌がって家を持ったのを見ているからだ。還暦を超えた両親、特に母親は、実の娘から見ても同居したくない存在になっている。ちょっとした言葉の端を捉えてひがみっぽく取ったり、勘違いをしていても非を認めたがらなかったりするのだ。義父の物忘れぶりを見るにつけても、両親もほぼ同年代なので不安になる。夜年並みには勝てずにボケていくのかと思うと少し辛いものがある。同じ年を取ると言っても、子供は7月でようやく1歳になるのだが、だんだん自己主張するようになってきた。片言も喋ることができないくせに物欲しげな目をしたり、自分の欲求を分かってもらえないと口をへの字にして嘘泣きしたりされるのだ。今のところ要求されることはそう難しいことではないし、口答えをされることもないから、極端な話、親のエゴでも許される時期だろうと思う。先日、友人の結婚式の二次会に一人で出席した。もちろん子供を置いてである。常日頃から義父は友人関係を大切にしなさい、いつでも子守しててやると言っているので、その通りにお願いして午後3時過ぎに出かけたのだ。旦那はそういうところに出かけること自体が嫌いな人なので、賛成するはずもなく、行っていいかどうか聞くなんていう野暮なことはせず、行くからと言い切りました。お父さんに子供のことは頼んだからということで、夕飯の準備だけは済ませて出かけた。普段日中子供の子守をしている義父だから、特に心配はしていなかったのだが、問題は旦那の方だった。一応子供の父親としてのプライドがあったのか、いつも通り夕飯後子供と風呂に入って、その後寝室に連れてきたらしい。今まで寝かしつけなんてほとんどしたことがない旦那は、眠くなってぐずる子供にお手上げで、結局義父のところへ連れて行ったらしい。それが屈辱的だったのか、11時過ぎに帰宅した私に、今度からは8時までにしてくれと、私がいなくてすごくぐずって大変だったと言ってきた。でも義父に聞けば、眠くてぐずっていただけで、子守歌を歌って背中をトントン叩いたらすぐに眠ったというし、特にいつもと変わりなく過ごせたらしいのだ。旦那の口癖は、こいつはお母さん子だから、で、自分からあんまり面倒を見たがらないので、努力と労力を惜しんだ究極の言い訳だと私は思っている。 仕事をして疲れて帰ってくれば、夕飯は出てくるわ、風呂は沸いてるわ、可愛い子供はいるわで、自分は風呂上がりには冷たいビールを飲みながら好きな車の雑誌を眺めて、足で適当に子供の相手をすればいいんだから、かっこ、しかも近くに私が待機しているのであまりぐずらない。幸せだ。こちとら、10時くらいにようやく眠くなった子供を母乳で寝かせつけ、それから夕飯の片付けと翌朝の支度をするのだ。終わる頃には就寝時間で、自分の時間なんてどこで取れるんだろう。子供の昼寝の正午頃に1時間弱するのだが、子供の昼寝は正午頃に1時間弱するのだが、昼食を食べて台所の洗い物を済ませばもう起きてくる。夕方も寝るが、夕飯の支度をしなければならない。日中は買い物や散歩で過ぎてゆく。子持ちの友人や近所の人との会話はあるけれど、原稿打ちなどめったにできやしない。滅私奉公なんて言葉が頭をよぎる。とはいえ、こうして朝からワープロに向かっているんだから、なんとかなるとも言うか。いつもは旦那が会社に行ってから、子供と一緒に二度寝してたりする。その間に義父は掃除機をかける。洗濯機もとうとう全自動を購入した。時間には変えられない。その分、子供の相手をしてやれる。おかげで午前中に散歩にも行けるようになった。ささやかな幸せだ。子供の写真をタレント事務所のオーディションに応募した。書類審査をパスしてカメラテストも合格、晴れて事務所に所属した。というとすごいことのように聞こえるが、書類審査は事務所まで2時間半以内に来られることが条件で、カメラテストは泣かなければいいのだ。入会金、年会費無料なんてあるから、そりゃいいと思ったのが間違いだった。パンフレット代とその撮影費で5万と取られた。カメラテストだって6000円かかっているし、その後の宣伝材料用の写真撮影が年に2回あって8000円ずつかかる。2年目以降はパンフレット代はかからないらしいが、登録を続けるかどうかはまだ未定。残念ながらうちの子には仕事の話はまだ来ないが、同じパンフレットに載っている新人子供タレントが仕事に入っている子も多い。子供の体重がもうすぐ10キロになる。私の方もあと少しで戻るが、垂れた胸とひび割れた腹は戻りそうもない。1998年5月30日午前8時35分。はい、なるみのね、ハマっているもの、この3ヶ月の間にね、ハマっていたもののうちの、まあ、いくつかを話していきたいと思うんですけれども、TikTok はね、なんかあまり最近見てはいないんですけれども、なんかね、 TikTok って最初は1分しかないから、なんかこう隙間時間にちらっとだけ見るのにいいなと思って見てたのに、なんか3分に伸び、5分に伸び、最近は何、10分のものまで TikTok あるっていうことで、ごめん、10分あるとなるともう YouTube じゃんみたいな感じで、なんだろう、気軽に見れない。3分になった時点で、長いなっていう感じがしちゃって、なんかね、見づらいなって思っちゃう。まあ、楽しいものがね、1分が3分だったら3倍になるから楽しいじゃんって思わなくもないんですけれども、なんかこう、短い情報量にギュッとなってるからこその TikTok っていうイメージがあったので、なんかちょっと残念な感じがしてます、私の中ではね。はい。あとは、Netflix ですかね。Netflix の方はね、相変わらずちょいちょい見てはいるんですけれども、まあ、早急のファフナーとか、若子酒、極主不動、広角機動隊とかね、ブラックラグーンとか見てます。はい。いろんなのなんか見てますね。で、広角機動隊はね、まだなんか何種類もシリーズがあったりとか、まあ、ブラックラグーンもそうなんですけど、あるので、まあ、1シーズンとか2シーズンとか、なんかそんな感じでまだ見てる状態で、その次のにまだ入ってない。早急のパフナーも確か2シーズンぐらい見たんですけれども、まだ3シーズンに入れずにいます。はい、まだまだ先は長いぞって感じで、なんかこう語るにはまだ先があるみたいな感じなんですけれどもね。はい、そんな感じでいろいろ見ております。もう一つね、ハマってるものがあって、まあ、ポッドキャストですね。まあ、ポッドキャストやってるのに何今更って思うかもしれないんですけど、まあ、ある一定バーって聞いてると、なんかしばらくまた聞かなくなっちゃうっていうのがね、まあ、私の悪い癖っていうか、まあ、飽きっぽいのかな。まあ、ネットフリックス見たりとかね、他のものいろいろ忙しかったりするんで、あれなんですけど、まあ、今ちょうど、 まあ、で今まで聞いてたものとかがこうだんだんなんだろう、こう疎遠になっていて、また新たなものがツイッターをね主にいつもやってるので、ツイッターからこうつながってった感じで、なんだろうこの人面白そうだなとかいうので聞き出して、その人がまた聞いてるものでつながってっていう感じで、こうずるずるずるずる引きずってね、引きずってつながってですね悪い言葉使っちゃいけない、つながっていくんですけれども、はい、それでなんだろう、桃屋のねおっさんが、お桃屋のオルネポ、オールデイズザニッポンっていうね、ポッドキャストね結構長くやってらっしゃる、長老番組があるんですけれども、そちらの方のつながりで、ハマンくんっていうね、ハマンラジオっていうのがあって、そちらでつながりまして、そちらの方が、なんだっけな、配信マラソンっていう何か応援されてるものがあってやってるということで、ざっくりでごめんなさいざっくりすぎてごめんなさい。まあ今回もね、その方にね、早くなる風を配信してくださいって言われてて、あすいません、聞いてやいのやいの言ってるだけで、自分で全然配信してなくてごめんなさいって感じだったんですけれども、まあちょっと焚きつけられつつ、はい、と言いながらなかなか配信できないのが私なんですけれども、はい、でね、そちらからつながってオンチャスラジオ、グランパさんがやってるオンチャスラジオとか、あとそのうちに猫助さんってね、オルネポのおっさん、桃屋のおっさんの妹の猫助さんがやっている猫兵の、路地裏の猫助っていうね番組もなんか始まったりとかして、まあいろいろ面白い楽しい番組がどんどん始まってるなっていう中で、ちょっと前から始まってはいたのかな、でも私が聞いてなかったのかもしれない、今日のなおっていうね、グリーンさんとなおさんっていうね、ポッドキャスター同士の夫婦がいらっしゃいまして、はい、そちらでグリーンがなおの日常を語るっていうことでやってらっしゃるんですけれども、まあそのなおさんがねちょっとねピンとずれたことをねポケって言うんですよね、そういうところを聞き逃さず拾っていくグリーンさんっていう感じなんですけども、まあグリーンさんはねそういうところね目ざといので、私も一回会ってる時にちょっとランチをしてる時に間違えて間違えてですね、すき焼きの卵をですねに卵を割って入れたところに間違えて醤油を入れて溶いてしまうっていう、なんで卵かけご飯にしてるみたいな状態になったんですけど、すき焼きの卵は生でいいじゃんって、まあね迎えに座ってた方がね刺身定食を食べるんです、醤油をかけてたのを見て、あ私も醤油って何気に生卵に醤油をかけてしまったっていうのがあれであったんですけれども、その時にそれをこうすかさず斜め前から見逃さず、なるみさん何やってんのみたいな、もうネタにされ、ツイッターやポッドキャストで散々なんか拾われてネタにされて笑われたっていう思い出があるんですけれども、まあそういうグリーンさんですからね、なおさん拾われても仕方ないですよなんかでもなおさんのねそのすっとぼけた発想とか回答とかがね、珍回答がね、でもなんか明日は我が身って、私も似たようなこと言ってるかもとかいうことが結構多々あって、おうと思いながら楽しんでニコニコしながらね聞ける番組となってますね、はい、あとはですね今最近とってもハマってるのが、もちとともの理不尽なダイスのもちさんと、あと前に今もう終わっちゃったんですけど、おじさんの知らない魔女の話っていうね、おじ魔女っていうね番組を やっていたマーヤさんが2人でやっている、彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだがっていうね、ハッシュタグ三国だがっていうのがねあるんですけれども、こちらの方で三国志を、聞き始めました。あらすじとネタバレ会を交互にやっていくっていう形で、この1週間の間にまあ2回配信があって、その間にまあ本編読んでくださいねみたいな感じでやってるんですね。で、青空文庫の方で、あるっていうことで、最初は全然読まずにね聞くだけで、あらすじ聞いてネタバレ聞いて、あらすじ聞いてネタバレ聞いてって感じで聞いてたんですけれども、まあ、そのうちなんかすごい面白そうなところがあって、これはちょっとなんか文っていうか何だろう、本で活字で見てみたいって、字で見てみたいってなっちゃって、やっぱりね三国志なんで漢字が難しいんですよね、名前とかね、誰の何みたいな、なんか家事しながら聞いてると、聞き流しちゃうと何の話だっけ誰だっけってなっちゃうんで、でなんかその中でもやっぱりもちさんがその 違う違う、もちとともの、ともさんですよね。あれ、私なんて言った、さっき、もちとともの、もちさんがって言った、ともさんですよね、ともさんです。ごめんなさい。あれあれ大丈夫かな。ともさんとマーヤがやってるんですけれども、マーちゃんって言われてますけど、その番組の中では。で、ともくんが、説明してくれるあらすじとかネタバレがすごい面白くて、で、あ、まあ、ぜひ読んでみたいと思って、青空文庫で、まあ、読んでみようってことで、青空文庫ってね、フリーで、版権フリーなんで0円で読めるんですけれども、 Kindle とかでね落とすと読めるんですけど、 Amazon の Kindle の場所になかなかたどり着けなくて、今度やろうと思ったらどこだっけって。 Kindle はね前から iPhone なんで入ってたんですけれども、なんかねフリーのものはいくつか入ってるんです。なんか0円で読めますみたいなもの、なんかあとサンプルみたいなものとかを時々ダウンロードして読んでるのはあったんですけれども、あんまり久しぶりなんで、あれ Kindle にどこからみたいな、なんかその検索して Amazon で出てきて、多分青空文庫のなんだけど、ここからはなんだっけ、 Amazon のアプリからは青空文庫は購入できませんみたいになっていて、え、じゃあどこからみたいな。で、なんかいろいろネットで調べていたら、こちらから青空文庫、Amazon の中の青空文庫はこちらっていうリンクがあって、そちらから行ったら、ああやっと0円って出てて、それを購入するって言ってカートに入れて購入ができました。あ、よかったみたいな感じで、とりあえず、まあでも1巻からは読んでないんですけれども、なんか2巻ぐらいかなになんか面白くなってきたので、その辺をちらっと読んで、で読み始めた時は結構夕方までこうがっつりハマってずっと読んだんですけれども、またそれからずっと置き去りなままっていうか開いてないんですけど、でそうこうしてるうちにまたなんか面白いシーンが出てきて、多分それは次の巻なのかな、またでもちょっと読んでみたいなとは思うので、まあ一回あらすじ聞いてるしネタバレも聞いてるので、ああこんな感じのこと言ってたっていうおさらいしながら、たーっと早めに流し読みがしていけるので、また読み進めたいなとは思います。はい、音が出せないようなところで待ち時間がある時にはぜひ開いて読もうかなと思ってはいるんですけれども、はい、でもねなかなかゲームとかもやっちゃったりとかね、いろいろスマホを使うの忙しいんですよ料理のねやつ見てみね、クックパッドみたいなものを見てみたりとかね、でポイントアプリのねトリマっていうのをねやりだしたんですけれども、こちらの方のポイントで1ヶ月にても1000円ぐらいになるのかな、1回3万ポイントでアマゾンのポイントに変えると306円になるんですね。なのでそれで結構今1500円分ぐらい貯めたところですかね。はい、その前にもなんか中のアイテムでそのポイントを貯めるためのなんだろうタンクを買ったりとかっていうのを最初に結構先行投資的にそのポイントでしてってるのであれだったんですけれども、ちょっとずつそれで距離をね移動するとなんかポイントが貯められるっていうやつでね、歩いても貯まるし車で移動しても貯まるっていう感じなんですけれども、そちらもハマってますね、そういえばねそれもハマってます。あと依然としてスミスミっていうね、なんだろう、消しゲーで、なんて言うんですよね、パズルゲームじゃないけどテトリスっぽくこう消していくやつですね、そのスミスミっていうゲームもまだハマっていて、ちょいちょいちょいちょいやってます。はい、そんな感じで携帯使う率高くって、はい、早くバッテリーダメになるんじゃないかなと思ってビクビクしてますあとはポッドキャストはそんなところかな。はい、っていうことでポッドキャストハマりものの話でした。エンディングです。31回ね波乱万丈だったんですけれども、まあなんとか、今日は4月の3日の日曜日なんですけれども、はい、夕方無事にエンディングにたどり着きました。はい、途中でセグメントって言ってね、1個ずつこう入ってるフォルダじゃないファイルか、ファイルの削除の仕方が分からなくなってね、ツイッターの方に、アンカーでのセグメント消し方忘れた、どうやんだっけって言って聞いたら、ちゃんとね先ほど話してたマーヤさんがねちゃんと教えていただきましたありがとうございます。おかげさまで消すことができました。なんか前には消してるんだからできてたはずなのにね、急にできなくなっちゃう、思い込みの何かが発動してしまうんですよね。はい、ありがとうございました。なんかね途中今回結構なんだろう、バーッと全部をまとめて話すんじゃなくて、一つの話ごとにこう分けようと思ってね、TikTok となんだっけ、Netflix と TikTok を撮るとかね、ポッドキャストのことについて話すとか、 それぞれ分けてみたんです。今までも、まあ、オープニングトークとエンディングトークとかね、感想とかっていうふうには分けてはいたんですけれども、ちょっと今回もうちょっと細かく分けてみました。で、分けるつもりで、いろんな間に入るね、感想の、メロディーっていうか音楽の方を、アンカーの方で選んでね、入れといたんですけれども、はい、そこだけになんかね、妙にこだわっていて、私も入れる間に入れる曲、こんな感じの曲調の方がいいかななんてのをいつも聞いて、大体選ぶものってほぼほぼ同じなんですけれども、まあ、ちょっとその時の気分でこんな感じかな、終わりで、こんな感じの喋り終わりできっとこの曲ぐらいでいいかなとか、いろんな風に考えて一応選んでるんです。自分で作れるわけじゃないんですけれどもね、はい、あるものから選んでね、やっております。っていうことで、そうですね、エンディングトークとしてはいっぱい、でもここにいっぱい喋ることがまだ残っちゃったんですけれども、はい、まあ、朗読の方のね、ものはどうだったでしょうかね。もうほぼ約1ヶ月ぐらい前に読んだ形になっちゃうんですけれども、はい、こちらがね、もうでも今20歳っていうか、ね、成人がね20歳じゃなくて18にね、この4月からなりましたしね、はい、まあ食欲魔人だった長男は今でも結構食欲はありありですけれども、ぽっちゃり体型ですけれどもまあうちの人みんな結構ね、娘以外は結構ぽっちゃり体型なんですけれどもね、はい、私もご多分に漏れず、はい、ちょっと TikTok のダイエットのものとか見ながら、こう運動ちょっとずつ30秒とかぐらいの短いものからね、やっていけたらいいかなと思ったりもしています。はい、見るだけただです。はいそんな感じですかね。はい、で、3月にね、東京の方にね、お出かけをしたんです。築地の方に。で、そこで、いろんなね、ものをね、食べたり飲んだりしてきたんですけれども、築地で初めて初体験したのは、テリー伊藤さんのお兄さんがやっていたという厚焼き卵のね、丸竹さんの方に行ってね、100円で試食っていうか厚焼き卵が食べれるんですけど、まあ厚焼き卵の概念変わるぐらい美味しかったです。はい、なんだろう、仕出し弁当とかに入ってたりとか、あとなんだろうね、安いお寿司の中に入っている卵のイメージで甘いんだろうなとか思って食べたら、いや、そういう感じじゃないんです。全然違うんです。で、しょっぱいでもないんです。なんかね、とにかくね、すごいいい味でね、美味しいとかもね、初めて卵を、厚焼き卵が美味しいって思ったかもしれないぐらいね、ちょっと感動しました。はい。っていうのと、あとですね、ふぐひれ酒っていうのをね、初めてね、飲んでみました。なんだろう、日本酒の中に、香ばしく焼き上げたフグのヒレが入ってる、ね、お酒なんですけれども、どんななんだろうなと思って、で、なんだろう、屋台みたいなところでね、出店みたいなところで、前の、道路の横にあるんで、そこでどうぞみたいな感じになっていて、で、バーナーでブワーッとそのフグヒレを炙って焼いて、その中にポチョンと入れて、ダブダブついで、ごめん、表面張力になったそのお酒を今そこから持ち上げるんですか、受け皿もなくですか、絶対こぼすよねっていう状態で受け取りまして、まあ口に行く前に一回ちょろっとこぼれましたけれども、みたいなちょっとそういう体験ないので、結構ショッキングな感じでした。はい、で、まあね、フグヒレ自体は食べれるわけでもなく、しゃぶってもだったし、フグヒレ酒ってこんな感じなんだっていう体験をしました。お酒がもしかして日本酒がもっといいお酒だと美味しいのかな、フグヒレ酒みたいにして、なんかカップ入りみたいので売ってるのとかもあるんで、そっちだと美味しいのかな、なんだろう、そこのは私の中ではいまいちっていう印象だったんですけどね。でもなんかね、飲む人によると、なんかフグヒレ酒すごい美味しいっていうらしいんで、私の中ではね、一緒に行った人が飲んでて、トマトサワーの方が全然美味しかった、フルーティーなトマトサワーだ、美味しいって思ったんですけれども、はい、なんかね、それも難しいなとか思って、で、ね、一緒に食べたのは牛すじ煮込みだったんですけど、それはね、とろとろになってて美味しかったです。はい、で、あとね、もう一つは、刀削麺を食べて、食べたことがなくて、で、お昼にね、刀削麺を食べたんですけど、もつ煮の刀削麺っていうのを食べたらね、なんだろう、もつ煮味の刀削麺なんですけどって、当たり前じゃんね、もつが入ってんだから。でも醤油味でね、美味しかったです。はい、ただなんだろう、歯ごたえは結構、刀削麺って、なんだろう、刀で削って入ってるっていう手の麺、まあ、本当に削ってるかどうかよく分かんないんですけど、なのでちょっと歯ごたえが満載で、おーおーっていう感じでしたけども、はい、美味しかったです。 はい、まあラーメンっていう感じとはちょっと違いましたね。きしめん、なんだろう、煮込みうどん、なんかそんな感じの印象でした。はい、そんな感じでね、時々いろんなものをね、食べに行ったりね、見に行ったりね、して遊んでいます。はい、楽しい 楽しい50代を送っております。はい ということで、はい、こんな形でよろしいでしょうか。期待してずっと待っていていただいた方とか、なんか稀にいらっしゃるようなんですけれども、こんな形でよろしいでしょうか。はい ということで、はい、藤崎なるみの、風に吹かれてを終わりにしたいと思います。31回はこれでおしまいです。またね。